ていただきます。使徒の働き2章1節から13節までです。それではお読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が現れ、分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスと、アジア、フィリュギアとバンクリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤもいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ここまででございます。それではこれから牧師のメッセージを聞くことになります。聖霊が注がれる時と題して語っていただきましょう。よろしくお願いします。
今日はペンテコステと呼ばれる主の日です。クリスマスやイースターは今ではほとんどの人がこの意味を知っていると思いますけれども、この2つの大きなお祝いの日に日と並んで、三大祭り、三大祭と教会で言われるお祭りの一つ、もう一つがこのペンテコステです。聖霊降臨祭という言い方をしたりもします。で、今日は聖霊なる神が私たちに与えられた日、あるいは教会が誕生した日、そういうふうに言われる日です。で、ところがこの聖霊というのがよくわからないという方が随分多いようです。先ほど子どもたちと一緒に聖書のお話を聞きました。ずいぶん丁寧に聖霊についてお話しくださったので、少し理解できたのではないかと思いますけれども、今日の箇所もこの聖霊についての大切なことがいくつか書かれていますので、少し今日の聖書の箇所を見てみるとこのように書かれていました。1節と2節をちょっと見てみたいと思います。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。 すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。まあ、ここで聖霊のことを激しい風という言い方で表現しています。この聖霊のことを風というもので表現をするのは、まあ、実はこの聖霊の性質というのをよく表していると言っていいと思います。風というのは見ることができません。吹いているのを感じることはできる。だから風は見えないからないという人はいないわけで、見えないけれども感じることができる。で、そこには働きがあるからです。で、神の霊である聖霊も見えないからわからないというのではなくて、風のようにそこには動きがあるので、見えなくてもわかるわけです。聖霊というのは動き、働きというふうに言ってもいいわけです。じーっと動かないで何にも起こらないというのではなくて、聖霊はその働きを通してその存在を感じることができます。で、この聖霊の働きというのは、それまでのイスラエルの人たちの信仰から大きな変化をもたらしました。天地をお作りになった神様が私たちのところに与えられて、その働きがまるで風が吹いているように自分のところに吹き込んでくる。神様のお働きというのを私たち一人一人が感じることができるようになるわけです。で、しかもこの2節では、この風とともに響きが起こったというふうに書いてあります。で、この聖霊の働きというのは響きとなって、音となって人に理解されるわけです。この悪民教会も分厚い壁がありますけども、今もこの礼拝堂もそうですが、風を感じるということはないと思います。まあ、暑くてですね、ちょっと炙ったりすると風が吹くかもしれませんが、この壁があると風っていうのはこう感じなくなってしまうわけですけれども、けれども音は聞こえてくるわけです。これだけ分厚いとちょっと聞こえにくいかもしれませんけどもね。この聖霊の働きはただ動きがあるというだけではなくて、いろんな障害物があったとしても音となって聞こえてくる。聖霊の働きをあらゆる形で感じることができるのだということが、このまずここで聖霊の働きとして紹介されていることというふうに言っても良いわけです。で、3節にはもう少し違うことが書かれています。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった、まあ、そういうふうに書かれています。この炎のような舌というのも象徴的な書き方です。まあ、2節の風のような響きというのと、まあ、合わせて書いてあるわけですけれども、これも聖霊の働きを表現しています。聖霊の働きを炎でまず表しているわけですけれども、旧約聖書で炎が出てくる時というのは、いつもと言ってもいいぐらいですけれども、そこに神が臨在なさるわけです。例えばモーセがイスラエルの民をエジプトからイスラエルの土地に導き出すときに、神様は芝の木がですね、ぼーっと燃えている中でモーセに語りかける。その芝は燃え尽きることがなかったと書いてあって、炎の中に神様がおられるということが表現されていたわけです。あるいはこのエジプトからカナンの土地、イスラエルの 場所になるところまでですね、40年の旅をする間も、朝になると火の柱がわーっと立ち上がって、そっちの方に行けば大丈夫というふうに、神様は炎というのをそういうふうにお持ちになりました。十戒という神様からの戒めを与えられた時も、炎でその石板にですね、こう字が書かれるように、神様はその炎の中から語りかけられました。あるいはエリアという人の時もそうですけれども、この当時のいろんな宗教の人たちとエリアが戦った時に、エリアがお祈りすると、祭壇の上に天から火が下って炎が上がります。あるいはエリアがその生涯を終える最後の時に、火の戦車で神様をお迎えに来て、火の戦車に乗ってエリアは天に帰っていくわけですが、そういうふうに聖書は神がそこにおられるということを表すときに、いつも火を、炎を用いてこられました。で、聖霊が与えられたということを表現するときに、炎で表現されているのも、まさに聖霊が注がれたその人そのものの中に神が臨在してくださるということが、この炎で表されているわけです。で、舌というのも、まあ、面白い表現ですけれども、まあ、炎がですね、こういろんな絵で見ると頭の上にこう火がちょろちょろっと燃えているような、そんな絵を描いてあることが多いんですが、まあ、この舌というのをそういうふうに炎の形を、まあ、舌という言い方で表現をしているわけですが、舌というのはベロですね、言葉のことです。聖霊が働いてくださる、それはまさに神の言葉が私たちに望んで、この神様から与えられた言葉が人にも伝えられていく、まあ、そういうふうに表されているわけです。で、この五旬節の時に弟子たちは一つに集まっていました。何のためかというと、五旬節のお祭りのお祝いをするためですが、旧約聖書では杉越の祭りというお祭りがあります。まあ、そこはあまり詳しく話しませんが、杉越の祭りから7週間、まあ、ここにもろうそくが7本立っているわけですけれども、その杉越の祭りから7週間経つと7週の祭りと言います。五旬節というのは50日目という意味ですが、この7週経つと何のお祝いをするかというと、収穫のお祝いをするんです。で、あるいはこの7週の祭りの時というのは、実は神様がイスラエルの民に十戒を与えた、まあ、記念日であるというふうにも言われていて、神様の御言葉を与えられたそのことをお祝いする日でもありました。で、その日に弟子たちは一つのところに集まっていた、お祈りをしていたわけです。まあ、一章にそういうふうに書かれていますから、まあ、ここでも祈っていたと考えてもいいと思いますけれども、主イエスの弟子たちが一つのところに集まってお祈りをしているところに聖霊が注がれます。風のような響きと炎のような舌のイメージで聖霊が弟子たちに与えられたということが書かれています。そうすると不思議なことが起こります。このお祭りのために世界中から集まってきていたイスラエルの人たちに、ユダヤ人たちに、この弟子たちはいろいろな国の言葉で御言葉を話し始めた。世界中のあらゆる言語で神様の言葉が語られるようになった。まあ、ここにいろんな名前が書いてあります。何々人何々人って書いてあってですね、この間の水曜日の祈祷会の時にマレーネ先生が聖書の話している時に、なんか携帯をいじってるので何をやってるのかなと思ったら、このウィキペディアでですね、地図を出してくれて、この辺りの地域だっていうのを見せてくださって、本当にもうこの地中海の辺り全域というふうに言ってもいいぐらい、もうありとあらゆるところからみんな人が集まってくる。まあ、地中海全域っていうとちょっとイメージしにくいかもしれませんけども、ヨーロッパ全体が入っていますし、中近東も入っていますし、下のアフリカの方まで入っているわけです。で、そういうまさに世界中の人たちがここに集まってきていて、その 人たちがそれぞれの国の言葉で神様の言葉を聞くことができた。全世界のあらゆる人たちに神様の言葉が届けられるようになった。その第一日目をこの日迎えたと言ってもいいわけです。で、これが教会の誕生の瞬間です。先週の礼拝で、礼拝の後でですね、毎年1年に1回行っていますけれども、礼拝の学びというのをしています。意外にといったら失礼ですが、大勢の方々が残ってくださって、まあ、大変嬉しかったんですけれども、そこで教会の話をしました。先週もお話ししましたけれども、教会というのはギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシアというのは呼び集められた人たちの集まりのことです。教会と聞くとすぐに私たちがイメージするのは礼拝堂、建物のことです。あるいは教会の組織のことを考える人もあるかもしれません。教会には秋田美教会には牧師がいて、宣教師がいて、長老がいて、そして執事がいて、日曜日には礼拝をしていて、日曜日以外にもほとんど毎日なんか集まりをやっている、そういうのが教会というふうにイメージする方もあると思います。けれども教会というのは建物であるとか組織ということではなくて、ここに集められてくる一人一人のことを教会というふうに言うわけです。何のために集まってくるのかというと、先ほども言いましたように、祈るために一つに集まってくる。祈るために集まってきた一人一人のところに聖霊なる神様が風のように、あるいは火のように降り注いでくる。この祈りの人の集まりに神様の霊が働くことによって、この集まりは教会になります。で、これは今までのイスラエルの民と呼んでいた神の民とは全く新しい集まりになったんです。それまでは聖霊の働きというのはいつからどういうふうに始まったのかということは聖書の中にもあんまり丁寧には書いてありません。まあ、先ほど読んだ創世のところに書かれていたのは聖霊について、まあ唯一と言ってもいいほど旧約聖書で書かれているところです。けれどもこの新しく生まれた教会は今までのイスラエルの民と何が違うのかというと、聖霊が働いておられる。それが新しい神の民の決定的な違いになりました。人間同士が仲の良い関係を作っているというのではなくて、神の霊においてお互いの関係が新しくなる。何回か前のファミリー礼拝の時に神の形という話をしました。人間は神様の形に作られていて、男と女というふうに作られた。男と女というのは人格が違います。性格も違えば性質も違います。けれどもその違う者同士がお互いに一致して理解し合って支え合って助け合って生きることができるように神様は人間をお作りになりました。で、ところが最初の人アダムとエバはこの食べてはならないと言われた木の実を食べてしまったことを通して、この男と女の関係が悪くなってしまう。神の園から追い出された時に、もうその時からお互いちゃんと理解することができなくなっていく。神の形を失ってしまったというのが聖書が語る一つの罪というのの大きな、まあ、意味ですけれども、聖霊が私たちに与えられるとどうなるかというと、この失ってしまった神の形を回復することができるようになります。理解できない人を理解することができるようになる。神が働いてくださるので、神の心が 私たちの中に与えられることによって相手を受け入れる、相手を愛することができるようになる。そうやってこの教会というところはお互い性格も考えも文化も習慣も違う人たちがいるのにもかかわらず受け入れ合って一つになることができる。このペンテコステという出来事を通して私たちはお互いの違いを乗り越えて愛し合うことができる群れになる、一つであることができる群れになる。そのようにして教会は誕生しました。さてこの日弟子たちに聖霊が与えられた時に弟子たちはいろいろな国の言葉で話し始めました。先ほどは読みませんでしたけれども、この後でペテロが説教をいたします。みんなに神様の言葉を語り始めます。何を語ったのか14節以下少しだけ読んでみたいと思います。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。そう、まだ続きますけれども、そこまでにしたいと思いますが、ペテロはここで聖霊が与えられるとどうなるかというと、預言者ヨエルの言葉を引用しながら、青年は幻を見、老人は夢を見る、そういうふうに説教を始めたんです。幻というのはビジョンということです。聖霊が働くと、青年は若い人たちはこれから自分はどうやって生きていけれるのかという夢を持つことができるようになる。そして老人も幻を描くことができるようになる、夢を見ることができるようになる。昨日ある方にちょっと素敵なバラ園に連れて行っていただきました。その入り口のところにですね、一つの詩が書いてあったんです。有名な詩なんでしょうか、18歳と81歳の違いという文章です。ちょっと面白いと思ったので紹介をしたいと思います。10歳と81歳の違い。恋に溺れるのが18歳、お風呂で溺れるのが81歳、道路を暴走するのが18歳、道路を逆走するのが81歳、心が脆いのが18歳、骨が脆いのが81歳、偏差値が気になる18歳、血圧血糖値が気になる81歳、まだ何も知らない18歳、もう何も覚えていない81歳、東京オリンピックに出たいのが18歳、東京オリンピックまで行きたいと思うのが81歳、自分を探している18歳、みんなが探している81歳、読み人知らず、そういうふうに書かれていました。まあよく書けているもんだなと思いながらですね、それを見ながら、まあ、みんなで笑っていたんです。ところがちょっと気になったのは、もうここにも81歳の方があると思いますが、81歳の方はどういう気持ちでこれを読むかなとちょっと気になりました。まあ一緒に笑い飛ばせるぐらいのユーモアがあるといいなと思うんですけれども、聖書がここで青年は幻を見、老人は夢を見るというふうに言うときに、老人を貶めて笑おうというようなことではもちろんないわけです。ペテロはここで聖霊が私たちに与えられるときに、若い人も年を経た者も夢を描いてビジョンを持って生きることができるようになる、81歳でも東京オリンピックに出れるかもしれないという夢を持ったって良いのではないかと思います。 幻を見る、ビジョンを思い描くことができる、それは希望があるということです。若い時も年老いても夢を持ち続けることができる、聖霊が私たちに与えられるということはそういうことだというんです。神はこの全世界をお作りになられました。この世界をお作りになられた神ご自身の霊が私たちに与えられる。そうすると私たちはこの神に与えられた霊によって毎日新しく再創造されていくことができるようになる。私たちの中で風が吹くように吹き荒れ、私たちの心に火がついたように燃え上がって、私はまだ希望を持って生きることができるという望みを持つことができるようになるのです。聖霊が私たちに働くということは、私たちはいつも希望を持って生きることができるようになるということです。そこにはもちろん死では終わらない復活の望みというのがその中にあるからです。ペテロが説教を終えると、そこに集まっていた大勢の人たちが主イエスを信じました。この日3000人ほどがバプテスマを受けたとこの後書かれています。聖霊が働くとき、風のように働きかけ、その働きの響きを聞き取り、炎が注がれているように神の臨在を感じ取り、神の言葉を聞き、神の言葉を語ることができるようになる。失われていた神の形は回復し、人と一緒に生きることができるようになり、若い者も年老いた者も希望に満ち溢れることができる。これがペンテコステに起こった出来事です。使徒の働きの一章の8節にはこのように書かれています。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。今日はペンテコステの主の日です。この礼拝によって神の霊が私たちに注がれていることを覚えて共に喜ぶ日です。私たちはこの聖霊の働きによって神の力を受けます。この約束の言葉のように、世界中で今日この日本を皮切りにしてと言ってもいいのですが、世界中でペンテコステの礼拝が祝われていきます。まさに全世界でこのペンテコステの喜びが今祝われている。そして私たちはその証人とされている。世界中で今日教会を通してキリストの皆が高らかに明かしされている。それはそこに集まってくる私たち一人一人の心の中に聖霊が働いてくださっているからです。世界中の若者も年を老いた者も夢を描いて生きることができるように私たちはされているのです。この聖霊が私たちに与えられている、そのことを私たちは共に喜んで今日この日を祝いたいと思います。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは生きて働いておられます。18歳の者も81歳の者もあなたの霊に注がれて喜んで生きることができるようにされています。主よ、あなたの霊が私たちに注がれていることを心から感謝いたします。主よ、私たちに望みを与えてください。夢を、ビジョンを描かせてください。あなたが私たちによみがえりの命を与えてくださって、このあなたの命が与えられていることを私たちは聖霊を通して感じることができます。知ることができるようにされています。あなたのこの約束の神の言葉を受け取ることができるようにされています。 あなたの霊が私たちに与えられていることを心から感謝いたします。主よ、どうかこのあなたによって与えられている神の霊を私たちの心の中から消さないで、いつも喜んでこれを感じ取り、喜んで生きることができるように、私たちに今日希望を与え、聖霊を注いでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。